仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは仕組み化の手順、ブランドコミットメントについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日のテーマはブランドコミットメントということで、
はい、
ブランドコミットメントってね、聞いてる方からすると、聞き慣れない言葉なのかもしれませんけど、
そうですね、
はい、実はですね、僕は仕組み経営のいろいろこう考えていくフロー、はい、コンテンツの中で、
はい、
一番好きなんですね、ブランドコミットメント。
めちゃくちゃマニアですね。
マニア、これがね、大好物なんですよね。
大好物。
そう、大好物。で、なぜかというと、
はい、
ね、数年前にうちの会社自身もこう仕組み化をこの手順に乗って作っていきましたけれども、
はい、
まさにね、このブランドコミットメントが明確にバシッと決まったこと、
うん、
これがもうそれ以降のすべての仕組み化が成功した大元だと僕は思ってるんですよね。
ああ、なるほどね。
そう、だからね、どれもこれも大事な、確かに階段をね、こう登っていく上では大事なんですけど、
うんうん、
僕はよくブランドコミットメントはこれはもう仕組み経営の気持ちの肝ですっていうことを言い切ったりもします。
なるほど、はい、はい、
これはですね、まあね、うちの事例とかもね、後ほどお話をさせていただければと思うんですけれども、うん、
はい、
まずはですね、じゃあこのブランドコミットメントは何ぞやと、
はい、
うん、っていうところからちょっと清水さんお話をいただけますでしょうかと。
はい、わかりました。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまずね、定義からいっちゃいますと、
はい、
ブランドコミットメントっていうのは、うん、顧客にどんな感情を提供したいか、
どんな感情をですね、
はい、どんな感情を提供したいかを明文化したものと、
うん、
いうことね、
うん、
はい、でこれだけだともうさっぱりわけわかんないと思うんですけど、
そうですね、感情、
はい、
感情ってどういう意味だよね、
はいはい、そうですね、うん、まあ仕組み化されてる会社とされてない会社の大きなやっぱ違いっていうのがありまして、
うん、はい、
それがもう一貫性があるかないかなんですよね。
サービスに一貫性があるか
どうか、ね、そうですね。より具体的に言いますと、
うん、
まあ、いつ行っても誰に対応されても、
はい、
いつも同じ体験をできると、
あ、はい、
同じ感じを得られると、
あの営業マンだったらすごいいいんだけど、はい、この人なんか違うなみたいな、
そうそうそうそう、
そういうブレがないと
ブレがない、
うん、大事。
でこれ一番分かりやすいのが、まあ、スタバとかディズニーとか、
はい、
まあ、ちょっと大企業の例になっちゃいますけれども、そういう会社、うん、中小企業でもあると思うんですよね。いつ行ってもスタバらしさを感じられる、うん、ディズニーらしさを感じられると、
うん、
まあ、要
は
こういう感情ですよね、いつ行っても感情、うん、で人ってやっぱその感情をもう一回味わいたいから、こうスタバに行ったりとか、
はい、
違うカフェじゃなくてスタバに行く、違うテーマパークじゃなくてディズニーに行くっていうことなんですね、
うん、そういうのが安定してると安心感、信頼感にやっぱつながりますからね、
はい、
はいはい、
でそれが継続されること自体がブランディングっていうことなので、
うん、
はい、この気持ちの義務なんですね、ブランドの、
はい、
なので一貫性があるそのサービスとか対応ができる会社っていうのは、うん、当然ながらお客様がリピートするので、
はい、
業績が向上するということですよね、
うん、
はい、かつリピートだけじゃなくて、紹介もしてくれると、
はい、
あの会社いいよとか、うん、あのお店いいよとかっていうふうに紹介してくれるんですね、
うん、
なぜ紹介してくれるかっていうと、いつ行っても同じ体験を得られると分かってるから、あ、この、はい、人が行った時にも同じ対応してくれるだろうって思って紹介するわけですよね、
うん、
はい、それが確信持てないと紹介しづらいので、
そうですよね、
紹介も発生しない、
はい、
いうことですね、
うん、そういう体験を味わいたい人は来るし、
はい、
まあ、別に味わいたくない人は来ないし、はい、そういうお客さんも明確になりますよね、
はい、はい、そうですね、
うん、
じゃあその自社にそれどうやって一貫性を持たせるかっていうと、
はい、
まあ、その自社の、なんていうかな、ここでブランドコミットメントが出てくるんですけども、うん、普通はその自分たちのお客さんがどういう感情を持ってくれたかとか、どういうイメージを持ってくれたかっていうのはあんまりコントロールできないんですよね、
うんうん、100
人来たら100人投票になっちゃうんですけども、
そうですね、
このブランドコミットメントっていうのはあらかじめお客様にどういう感情を、うん、抱いてほしいか、うちのサービス使った後に、うん、っていうのをあらかじめ定義しちゃうっていうことなんですよね、
うん、
はい、じゃあその感情を持ってもらうためにどういうような仕組みが必要かっていうふうに考えていくっていう、う
ん、行動に落とし込んでいくと、
はい まあ、ある意味逆算ですよね、これも。
そうですね、はい。
最初にどういう結果をもたらしたいかと決めて、そこから逆算していくっていう、まあ、そういうやり方、ね。うん、なので、さっきのブランドコミットメントの話に戻ると、顧客にどんな感情を提供したいか、ね、はい、これも先に決めちゃって、うん、そのために何をすべきかって、仕組み化していくということですよね。うん、
はい、
まあ。というのがブランドコミットメントになりますと。
うん、そうですよね。ね、そのブランドコミットメントも結局じゃあその場の思いつきでどういう感情を感じてほしいかって考えるのではなくて、うん、そのまあ経営者自身の一番自分の根本となる価値観であるとか、うん、会社 の、はい、もうあの行動心とかコアバリューであるとか目指すビジョン、はい、
うん、
そういうところから積み上がってきて、
うん、
じゃあそこに行くためにお客さんはどういう感情を持ってほしいかっていうふうに考えていくっていうプロセスですよね。
は
い、
そうですね、はい、うん。やっぱりそこから始まりますよね。
で、そう考えるとね、やっぱね、ブランドコミットメントすごいなんか難しそうだな、あのどうやって定義すればいいんだろうかなっていうふうにね、うん、あの思われてしまうと思うので、
はい、
ちょっとですね、そのブランドコミットメントを考えるための、
はい、
まあ、手順というかヒントというか、
はい、
うん、もし何かありましたら教えていただけますか。
そうですね、これをね、うん、実際コーチングでやっていくことが多いので、
はい、
なかなかこれっていうステップはないんですけど。あ、
そうかそうか。
はい、うん、はい、まあ、ヒントとしてはね、はい、いくつかありまして、まあ、1個目はその既存のお客様の声ですよね、
うん、
はい、お客さん聞いてみて、まあ、なぜご自社を使ってくれたのかっていうところのヒアリングっつかなんかアンケートとかからこう拾っていく、
はい、
うん、まあ、お客さんこういう感情を持ってるから、持ちたいから来るんだなっていうのがそこからヒントが見えてくる、
うん、
っていうのが1個ありますよね、
はい。
でもう一個は、まあ、レビューサイトがもしあるんだったら、その業界の。
うん、
そこに何て欲しい、何て書いて欲しいかを先に決めちゃうということですね。
はい。はい、まあ、お客様の声ですよね。
そうですね。
うん、なるほど、なるほど。
まあ、店舗ビジネスとかともうすでにね、そのレビューサイトいろいろあると思うんですけども、はい、まあ、そういうのがない業界であっても、うん、もし自分たちの業界にレビューサイトがあるとしたら、うん、そこに何て書いて欲しいかっていうのを先に決めちゃうと。
うん、
ということですね、
そういうまあ声とかお客さんのつぶやきであるとか、
はい、
そのボソッと言うような感想であるとか、
はい、
うん、そういうことですよね。
そうですね、まあ、その辺が一つヒントかなって感じですかね。
実際ね、うちのブランドコミットメントの話なんですけど、
はい、
で過去ね、まあ、数年前に清水さんとこうコーチング、ね、していただきながらうちもこう考えていったと、
はいはい、
で最初多分僕がすごい出したブランドコミットメントが、
はい、
なんか4行5行のすごい長いやつだったんですよね、確か。あの自分は覚えてるんですけど、
はいはい、
で、あ、こういう感じを得ていただきたいなと思って、でそのノートをパタッと閉じると、
うん、
もうそれ言えないんですよ。
忘れちゃってる。
なんだっけみたいな、
はい、
これはね、なんかこう書いてもそれ思い出せない、うん、使えなきゃ意味ないなっていうふうに思って、
うん、
で話したらやっぱ一言で言えるのがいいですよみたいな話だったので、うん、結果的に決まった言葉が引っぺがされて楽になるっていう一言だったんですね、
うん、なるほ
ど。でうちのエグゼサポートって外注化支援のサービスをしてますけれども、
はい、
お客さんの業務を整理して、これはちょっとやめた方がいいですよっていうその業務を引っぺがしてあげて、
うん、
で、まあ、の体系化をして、まあ、仕組み化をしてでサポートすると、はい、で楽にしてあげるっていうような、はい、形だったんですけど、
うん、
その業務から始まって引っ張りで楽になるっていう、まあ、ブランドコミットメントがねこう、はい、プロセスで出来上がったんですが、
うん、
そのね、あの言葉が決まったからこそ、
うん、
じゃあその引っ張りっていうのを主語がまずないよねと、
うん、あ、
うん、何を引っ張りのっていうその主語って、はい、じゃあ何でもかんでも主語できるよねっていう発想から、
うん、
業務だけではなくてお客さんとのこれやり取りの手間暇とか、うん、お客さんの悩みとか、ストレスとか、うん、で、余分なことをやってしまっている、その、冗長な作業の仕方とか、
うん、
そういったものも含めて、もう引っぺがしてあげようと。
なるほど、
うん。そうすることが、お客さんの一番得意な時間を生む、サポートになるよねっていうふうに固まっていったんですよね、
う
ん。
なるほどね。もう完全にそうすると、ブランディングっていうか、はい、事業ドメインがもう変わってくるぐらいの。
そうです、そうです。
インパクトですね。
そう、はい、あのベースは言ってることは変わらないんですけど、
はい、
サポート範囲が、まあ、目的は変わらないんですけど、サポート範囲が、視野が広がって、
うん、
本当に引っ張りされて楽になるっていうようなことが実現できるっていうふうにね、う
ん、 なるほどね。
まあ、本当に今実現できるかどうかっていうのはまだまだ課題もいっぱいあるので、これから、はい、やってるんですけど、でもみんながそれを共通して同じ思いでできているっていうのがあるんですよね。うん、だからこれがブランドコミットメントのパワーだと思ってて、
はい、ああそうですね、
はい、だから気持ちの肝っていうのは、まあ、コアバリューとかビジョンとか、ね、組織戦略って、うん、こう考えてったもののその、まあ、ゴールではないんですけど、それがこう姿を現した、うん、その姿を現したものがブランドコミットメントの一言だっていうふうに思ったんですよね。
そうですね。
そう、
まあ、実際のところこう理念からこうマニュアルに落とし込むってよく仕組み系の方に言いますけれども、
はい、
そこのやっぱ中間地点がないとなかなか、ね、イメージしづらいので
。そうなんですよね。いきなりこれ考えてって言われても分からないです
よね。そこにブランドコミットメント1個入れると、
はい、
なんか具体度が1個上がりますよね。
うん、
まあ、実際だからこれ、ね、勝間さんの会社も決めて、まあ、その後それに基づいて社内の仕組み作りをしていくっていう。
そうです、そうです。
感じになったわけですかね。
はい。これに基づいて、じゃあ、それを感じてもらうためには、お客さんにどういうサービスとか、どういう行動、うん、一人一人のアクションが必要かっていうことであるとか、
うん、
じゃあ、それに沿って、ブランドコミットメントを実現するためのマニュアルという具体的なところであるとか、
うん、
これを実現したいから、そういう価値観を持った人に来てほしいっていう採用の基準であるとか、
あ、ね、はい、
そう、になったので、まあ、これが本当軸、まあ、本当の軸っていうのはね、遡っていくと経営者の価値観とかそっちになっちゃいますけど、
うん、
会社でみんなで共有するための軸としてはブランドコミットメント、
うん、
で、
そう
ですね、もうちょっと言っちゃうと、一言で決めるパワーってやっぱすごいなと思って、
は
い、これがたった一言のマネジメントの言葉、これワンワードマネジメントって僕言ってるんですけど、うん、
はいはい、
このブランドコミットメント一言でマネジメントができちゃうんですよ。
あ、なるほど。
そうっていうのは、例えばその他の、ね、スタッフがお客さんと対応しているときに、
うん、
その対応はこうこうこうだからこうしなさいよっていう細かく言う必要は一切なくて、
うん、
それってお客さんがひっぺがされて楽になってると思いますかっていうだけなんですよね。
なるほどね。
そうそうそう、そうすると、あ、なってないなと、
あ、自分で考えることができる。
そう、じゃあこうしようっていうふうになるし、常、うん、に僕はもう一切言わなくても、
うん、
に自分で自問自答でこれって引っ張らされてなくなってるかなっていうふうに思ってもらえるわけなんですね。
いいですね。
だからね、マネジメントもね、すんごい楽になって。
確かに。
それこそ本当もう自分のに依存しない仕組み。
そうですね。なぜいちいちこうしないといけないのかって説明する必要はないですもんね。
そうです、そうです。
はい。
そう、抽象度がね、だいぶ上がって人それぞれ考えられるので。
うん。
はい。
確かにね。
だからこのブランドコミットメントはね、僕は力説もしますけど、本当にね、これは、
もう
これは、これは本当にもう決めるべきですね。わかります。
うん、そうですね。
はい、
まあ、よくね、中小企業のブランディングっていうと、こうなんか、なんとかしてポジショニング取ったりとか、
はい、
地域でナンバーワンになるとか、
なんかこう、口
コピー考えるとか、なんかそういうことに行きがちですけども、やっぱ本当のブランディングってやっぱりお客様との約束なので、
うん、そうですね、お
っしゃって。感情をいつでも持ってもらうっていう、
はい、
ここのコアの部分ですよね、ブランドコミットメント、
うん。そうですね。はい、だからこれね、はい、会社によって表現は全然違いますし、
はい、
思いも違うからね、たった一言じゃない場合もありますけど、うん、
はい、
うん、極力こうシンプルにまとめ上げると、はい、それ以降の活用が非常にしやすいと。
そうですね。
うん、いうふうには思ってますけどね。う
ん、まあ、実際この後、これをベースに、
はい、
まあ、次回やるのかな、顧客体験の仕組み作りっていうところをち
ょ
っと、
はいはい、
やっていくので。
そうですね。顧客体験とか、まあ、採用とか、
はい、
それこそ、社内の人材の教育であるとか、
はい、
はい、そういうものも含めて、これが軸になってきますので、
そうですね。
うん。非常に大事かなと。
はい。
はい。っていうところですね。
はい。
すみません、今日は僕のブランドコミットメント愛が、
は
じけてしまって、熱弁しちゃいましたけど。
よかったんじゃないでしょうか。
はい。はい、という形でまた進めていきたいと思います、はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
それでは、仕組み経営ポッドキャスト、仕組み化の手順、ブランドコミットメントをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。